皆さんこんにちは、桜です。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜さん、プラハについて言いたいことがあるそうなんですが。
はい。引き続き、チェコのブルノの宿からお送りしております。
うん。
今回が旅先での最後の収録になります。
なるほど。
最後でございますね。今回で最後でございます。海外収録、今回で最後でございます。ありがとうございます。
何ですか、それ。
あ、これは、新桜剛でございます。
あ、新桜剛、そんな感じになるんですか？
そうですね。100日旅を続けて、
はいはいはい。
新桜剛に進化したので、このような上位バージョンの喋り方
になっております。あ、なるほど、
なっております。
はいはいはいはい。
ありがとうございます。新桜でございます。ありがとうございます。今回で最後でございます。はい、次世代の六流作家になりました。
確かに。
まあ、まだポーランド丸々残ってるんで、
はい。
帰国まで10日以上はあるんですけれども。
はいはいはいはい。
もう残りはドミトリーしか止まらないので、現地収録は最後となります。
なるほどなるほど。
はい。いやー、しかし、シングルルームって本当にいいもんですね。
はい。終わる時のセリフですけどね、それ。
でもこれ、イスタンブールでも言ってたんですよ。
ああ、言ってました？
でも旅始まって3日目ぐらいのイスタンブールですでにこれを言ってたんですけど。
はいはい、なるほど、なるほど。
総括として改めて言いたいです。
はい、
もう旅も終わりが迫ってきたここで。
はいはいはいはい。
今回の東欧の旅はドミトリーと共にあったんです。
はい。
東欧の思い出はドミトリーの思い出なんです。
なるほどね。
僕、近年の旅は中国、北朝鮮もミャンマー、スリランカも四十過ぎてドミトリーなんて泊まれるかって言って全部シングルだったんですね。でもヨーロッパだともう東ヨーロッパでさえアジアでシングル泊まる金額払ってドミトリーしか泊まれないんですよ。
はいはいはいはい。
で、ポッドキャスト収録の時はシングル取るんですけど。前回はブダペストでシングルだったんですね。
はい。
で、今もシングルなんですけど、その間の17泊全部ドミトリーだったんですよ。
なるほどなるほど。
ドミトリー17連泊ですよ。
うん。
ドミトリーに17連泊したらスペランカーなら死んでると思いますよ。
あ、そんなにしんどいんですか？
あのくらいの生命力ない人だったらもう命取られるぐらいドミトリー連泊はダメージ食らうんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、5泊で一気死にますね。スペランカーなら。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
5泊目の夜、みんな寝静まってる時に、突然、てんててんててんててんててんてんてんって音がして、点滅して死にますね。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
で、それを5日ごとに繰り返しで、まあ、17泊では全滅しますね。
まあ、それぐらい辛いと、ドミトリーは。
そうですね。ここの直前、最後にいたプラハのドミトリー、何人部屋だったと思います？一部屋に何人いたと思います？
一部屋に10人いたらめっちゃ多いイメージがあります。だから10人。
おお、残念。
はい。
プラハのドミトリー。
34
人部屋。
すご。
二段ベッド17組、合計34人。
はいはいはいはい。
これもちょっと写真を見てほしいんですけどね。
わ、すごいな、これは。なるほど。
強制収容所の写真じゃないですよ、これ。社会主義国の政治犯を収容する施設じゃないですからね。旅行者が泊まる宿の部屋ですからね。
すごいな。
なんで来年50になろうというハンサム壮年旅行者がこんなところに泊まらないといけないんだ。
いや、プラハはね、観光地で高いですからね、何かに。
でもバックパッカー界のデビッド・ベッカムが泊まる部屋じゃないですよ、これは。
いや、バックパッカーやと泊まれるでしょ。デビッド・ベッカムはどうかわからんけど。
バックパッカー界の石崎くんぐらいだったら泊まれるかもしれないですけれども。バックパッカー界のデビッド・ベッカムとなると、ちょっと無理ですね、この部屋は。
なるほど。その、ドミトリー結構いろんなところで泊まりましたけど、こんなでかいところ見たことないですね。
異様ですよね。なるほど。
はいはいはい。
この写真は、ノートのメンバーシップで、と言いたいところなんですけれども、ちょっと最近そればっかりなので、
はい。
たまには気前よく公開したいと思います。これは、
はいはいはい。
公式サイトの方に上げておきますので、ちょっと皆さんも見てみてください。
うんうん、よろしくお願いします。はい。
これ僕がふざけて、戦時中の捕虜収容所の写真を、宿だと偽ってアップしてるわけじゃないですからね。
はいはいはい。
本当にこれなんですから。
うん。
4泊したんですから。
これって、その一つのベッドに一つのコンセントないですよね、多分ここは。
コンセントはありました。
あったんや、
はい。
なるほど。
コンセントだけは壁際にね、ついてました。
はいはいはいはい。じゃあみんなコンセントにアクセスできるんですね。
アクセスはできますね。
なるほどなるほど。
ただ、そうは言っても、ベッドもこの世の二段ベッドのうちで最安値の経費で作ったんじゃないかと思うような、居心地の悪いベッドで。うん、
はい。
僕は下の段取れたんですけど、
うんうん、
上の人がはしごを登ると、僕のベッドももうゆっさゆっさに揺れるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、上の人が寝返り打つだけでももうギシギシギシギシって揺れるんですよ。
うん。これなんかストッパーはあるんですか、一応。
ストッパーというと。
その上のベッドの人が落ちないようになってる。ガードレールみたいなやつ。
ほぼないですね。写真に写ってないと思うんですよ。
写真に写ってはない。
写ってないですよね。はい、こんな感じです、はい。はい。
なるほど。
上じゃなくてよかったっていうのは思いましたけど。確かに。
寝返り2回打ったら落ちますもんね。
落ちますよね。うん。だからこの世の二段ベッドのうちで最安値のベッドだと思うんですよね。は
い、なるほど。
で、じゃあ下ならいいかっていうと、よくなくて、上のベッドすっごい低いんですよ。
はいはい、はいはいはいはい。
だから下のベッドであぐらもかけないんですよ。
なるほど。座れないと。
座れない。
うん。
正座は絶対無理だし、あぐらもダメ。あぐらかいて座ろうとすると、上のベッドの金具でガーンって頭打つんですよ。
なるほど。
何回頭ぶつけて、あいだーって悶絶した子とか。これ、
はいはいはい、
スペランカーなら死んでますよ、これ。
その間で。
はい。あぐらかこうとしてガーンって頭打って、てんててんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。
確かに確かに。はい。
で、仰向けで寝ると、目の前1メートルぐらいに上の人が寝てるような状態なんですよ。
うんうんうんうん。
近すぎて上のベッドが。
うん、うん。
で、初日いきなり上に来たのが太ったおじさんだったんですよね。
はいはいはいはい。
で、太ったおじさんっていうのはもう 100%、桜データによると 100% の確率で、太ったおじさんはもう、いびきが必ずすごいんです。はい、
おー、なるほどなるほど。
だからもうついに耳栓も貫いて、おじさんのいびきで夜通し寝れなかったです。
はいはいはいはい。
距離が近すぎるんですもん。
うん。
目の前1メートルの距離で太っちょおじさんが延々と轟音のいびきを発するんですよ。
すごいな
ぁ。さすがの無印良品の耳栓も歯が立たなかったですね。眠れる森の美女をこのベッドの下段に寝かせて、
はい。
で、上段に太っちょおじさんを寝かせて、いびき聞かせたら、キスなしで美女起きると思うんですよ。
やかましくて。
はい、目の前1メートルで轟音ですから。
うんうんうんうん。
マレフィセントの魔法を突き破って、うるさいわねってガバッて起きると思うんですよね。
はいはいはいはい。
うるさいわねってガバッて起きて、で、その拍子に頭を金具にガーンってぶつけて、てんててんててんててんててんてんてんて。
いやいや、死にはせんやろうけど。スペランカーじゃないんやから。
あ、そうか、スペランカーじゃないか。
はいはいはい。
悶絶すると思いますよ、頭打って。
うんうんうんうん。
はっきり目が覚めると思いますね、そこで。王子様もビビると思いますよ。あれ起きてるって言って、はいはいはい、もう起きてんじゃんって。俺いらなかったってなると思いますよ。
はいはいはいはい。
ほんで、部屋だけじゃないんですよ。
ああ、ここは。うん、
またその話と思われると思うんですけどね。またその話ですよ。は
い
は
い
は
い、うん。
もうこの旅は安宿と共にある旅でしたから。
うん。
あの、もうシャワーもワースト1、2を争うぐらいのダメシャワーだったんですよね。
なるほど。
まあ止めていただいて悪く言うのも申し訳ないんですけれども。
はい。
もう改善点として、ちょっとより良い宿になって、より繁盛するためにね。
は
い
は
い
は
い、
うん、うんうん。
批評として受け止めていただきたいんですけれども。
はい。
まずシャワーの個室が狭いんです。
なるほど。
で、狭いのはしょうがないです。
うん。
元々の建物の広さがあるわけですからね。それを広げろとは言わないですよ。
うん、うん。
ただダメなのが、
うん。
狭い上で、シャワーヘッドが天井備え付けで真下向いてるタイプなんですよ。
なるほど。冬ですもんね、ヨーロッパの。はい。
結構大きめのヘッドで、真上から真下を向いてるやつ。
はいはい、わかりますわかります、はい。
日本であんまりこのタイプ見かけないような気がするんですけど。うん、
ないですよね。
うん。多分海外特有の、
うん。
もう真下向いて固定なんですよね。
はいはいはい。
で、天井据え付けで角度変えられないんですよ。
はいはいはい、はい。
のシャワーヘッド。
うんうんうんうん。
もうすごい嫌いなやつなんですけど。
わかります。
それがそれだけなんですよ。それしかない。
はいはいはいはい。
普通はなんか、それがあって、別で手に持てる取り外し式のシャワーヘッド、併設とかが多いと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
でもここはもうどの個室も天井据え付けタイプのシャワーヘッドしかないんですよ。
なるほどなるほど。ほんで逃げ場がないんですよね。
狭いからね。
うん、うん。
そうなんです。その、この天井据え付けタイプの大嫌いなところは、 浴び始めに必ず冷水を浴びることになるっていうところなんですよ。
そう。わかる。一撃気合い入れられるんですよ。
はい。
めちゃめちゃ寒いからね、あれ。うん。
手に持てるタイプのヘッドだと出し始めは、その壁の方に向けて、しばらく冷水を出して暖かくなるのを待つでしょ？
うん。
それから体にかけるじゃないですか。
うん、うん。
で、天井据え付けタイプは向こうに向けられないんですよ。
はいはいはい、はい。
もうガンとして真下を向いてるんですね。
うん、うん、うん。
真冬ですよ。北海道より北の土地で、
はいはい。
真冬にシャワー出すと冷水がジャワーって降ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
スペランカーなら死にますよ。
そこでね、それ死ぬ。
シャワーひねってバーって出た途端に、てんてんてんてんてんてんてんてんてんなりますよ、
う
ん
う
ん
うん。それほんまにそうで、海外に久しぶりに行くときってそれ忘れてるから、
うん。
冷水浴びせられて、ああ、これやったって思い出すんですよ、毎回。
そうなんですよね。あの、うん、手持ち式のシャワーが併設でも、その、油断してると、手持ちから出るようになってなくて、
そうそうそうそう。
上から出るような設定になっちゃってる時があるんですよね。
うん、うんうんうん。
これ前にそれを使ったやつがちゃんと手持ちの方に出るようにしてなかったからなんですけど、そこは、
はいはいはい、
僕はいつも気を使って自分がシャワー出る時は必ず手持ちの方に水が行くように設定をしてから出るんですよ。次の人が真上から浴びないようにね。
うん。
でもそこ油断してると、手持ちの方から出るもんだと思ってシャワーバーって出したら上からブワー降ってくるんですよね、冷水が。
はいはいはいはい。しかも避けるところがないってことはもう食らうこと覚悟で回すしかないですってことですもんね、それ。
だからこの狭い個室でシャワー浴びるときは、まず全裸の状態で、
はい、
もうスパイダーマンみたいに個室の壁際に全力で張り付いて、
はいはいはい。
初動の冷水が少しでも当たらないようにするんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
全裸スパイダーマンとなって、
はい、はいはいはい。
そう。でもまあ、それでも、あの、天井染め付けタイプって、水が出る範囲が広いんですよね。ご丁寧に。
うんうんうんうん、うん。
親切のつもりなのか。
はい、はいはいはい。
だから全部を避けることは不可能なんですよ。
うんうんうん。
必ず何発かを被弾することになるんですよね。
なるほどなるほど。
で、端っこの方の冷水は僕の裸体にビシャビシャビシャってかかって、うー、冷たいって、
はいはいはいはい、
毎日なってる、
うん。毎日ね。うん。
北海道より北なんですよ、ここ。ははは。北緯50度ですよ。
はいはいはいはい。
カラフトと同じ緯度なんですから。
なるほど、それは寒そう。
カラフトで冬に全裸で冷水を浴びることを想像してみてください。
はいはいはい。
あんまりそれも想像できないとは思いますけどね。
うん。まあ、網走より寒いってことでしょう、だから。
もっと北ですからね。
うん。
わからないのが、このシャワールームを設計するときに、普通の想像力があれば、あ、この狭さでこのシャワーヘッドにしちゃうと、最初みんな冷水浴びることになるから、違うタイプにした方がいいなって、想像つくと思うんですよね。
うん、うん。
なんでそこに考えが至らないのかっていう。
ああ。
シャワー業者も建設を依頼された時に、いや、ご主人、このサイズの個室で、据え付けタイプだと、利用者が最初冷水浴びることになりますよって。
うん。
なんで一声かけなかったのか。
うん。
なんで誰も途中でストップをかけることなく、開業までこぎつけてしまったのか。
はいはいはい。
それがわからん。
それけど、ほんまにスペランカーじゃなくても下手したら死人出ますからね。それぐらいヒヤーってしますから、あれ。
うん。初動のヒヤーは本当に、スペランカじゃなくてもね、
うん、
マリオクラスでも死ぬかもしれないです
よ、ね。はいはい、
うん。少なくともファイヤーマリオで入ったら、チビマリオになってしまうぐらいのダメージは受けると思います。
ああ、なるほどなるほど。デュンデュンデュンってなるやつ。
デュンデュンデュンってなりますね。あのシャバー浴びたら。
なるほど、うん。
平成ではいられないですよ。ノーダメージではいられないですよ、はいはい、あのシャワーだったら。で、しかもそのシャワーの個室のドアの内側に荷物をかける用のフックがあるんですね。
うん、はいはいはい。
まあ共同シャワーって着替えやらタオルやらシャンプーやら持っていかなきゃいけないじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
で、ご親切に4本もフックがあるんですよ、内側に。
はいはいはいはい。
でもそれが正確に言うとフックじゃないんですよね。
ほうほうほう。
フックっていうと普通 S 字フックみたいに、うん、あるいは釣り針みたいに、
うん、
なんかカーブを描いて、荷物落ちないような角度ついてると思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
ここのシャワーのフック4本ともまっすぐの棒なんですよ。
あの L 字のやつや。
あの、
あ、たまにありますね。
L 字？
あの、だからあれでしょ。その、終端が上に来てないってことですよね。
そうなんですけど、なんか、
うん。
最初から終端というか、まっすぐの棒しかないんです。L 字でもなくて。
ああ、棒が、釘みたいなやつ売ってるだけみたいな感じ
は
で。
い、そうです。
なるほど、なるほど。
まあ一応、釘よりは太い
はい。
金属の棒って感じなんですけど、
うん、うん、うん。
長さ10センチぐらい、ドアの内側に4本、まっすぐの棒
はい、
が、
はい、はい、はい。
上向きのまっすぐでもないんですよ。
う
もう、
ん、うん。
地平線と平行な真横に伸びる、
はい、はい、はい、
10
はい、
センチの
はい。
棒が4本突き出てるだけなんです。
なるほど、なるほど。
いや、落ちるじゃん。角度ついてなかったら荷物かけても落ちるじゃん。
はいはいはいはい。
いや、案の定、まあ、最初はそこに着替えとか入ったビニール袋かけてみたんですけど、
うん。
まあ、狭いシャワールームだから体が頻繁に荷物に触れるんですよね。
はいはいはい
で、
はい。
荷物にちょっと振動が加わるともうズリズリズリズリとビニール
なる
袋
ほどなが るほ
こ
ど。
ちら側にずれてくるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
でも、そのままだと確実に、あと2振動くらい加わるともう荷物が服から外れてズボーンって床に落ちますよ。
はいはいはい。
安宿の共同シャワーの床に荷物落としたくないじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。
安宿のシャワー室の床どぎたないじゃん。
はいはいはいはい。
わからないのが、このシャワールームを設計するときに、普通の想像力があれば、
うんうんうんうん。
あ、荷物かける服は S 字型にするか、まあ、少なくとも上向きに角度つけないとシャワー浴びてるとき落ちるなって想像がつくと思うんですよね。
はい。
なんでそこに考えが至らないのか。
うん。
フック業者も、いや、ご主人、まっすぐの棒つけちゃうと、利用者の荷物、ずるずるに落ちていくことになりますよって、な
は
ん
い
では
い
一
はいは
声
い。
かけなかったのか、
確かに。
なんでこれで開業までこぎつけてしまうのか、っていう。
はいはいはいはい。
フック4本もつけなくていいんですよ。1本でいいんです。1本だけでいいから、1本しかなくていいから、S 字のフックを
うん。
つけてくれ。
使える一本でええと。
そう
使
で
えん
す。
四本より。
そうなんでは
い
す
はい
よ。
はい。
その S 字にするとなんかフック代金が高かったのかもしれないですけど、それを安いの4本つけるより1本にまとめて、そう1本にま
は
とめ
い。
て S 字を1本買ってくれって思うんですよ。
うん、うん、うん。
で、まあそれで4泊して、
はい。
チェックアウトするときにフロントで How was your stay? とか、
うん。
Is there anything we can do for you? とか聞かれたんですよね。
はいはいはいはい
滞在はどうだった?と。
は
何かまだ必要なものある?みたいな。
い。うん。うん。親切ですね。
でもよっぽど言ってやろうと思いましたよ。
はははは。
いや、フックがまっすぐなんじゃ。荷物が落ちるんじゃ。
は
水平なフックは落ちるんじゃ、荷物が。
癖が強いと。
よっぽど言ってやろうかと思いましたよ。
はいはいはいはい。
でも宿出るときに言っても無駄ですからね。言いませんでしたけど。だから、諦めてシャワー浴びるときは、椅子があったんで、椅子をシャワー室のドアの外に持ってきて、
な
その
るほど。
椅子に荷物を置いてシャワーを浴びてましたね。だから、着替えるときとか、ドア全開に開けなきゃいけないっていう。でも、他の人のシャワー見てたら、全員それやってましたね。
椅子置いて。
あ、椅子を持ってきて、ドアの外に置いて。
なるほど、なるほど。だからそのフックも意味ないんや、も
え、そう。みんな同じことを
う。
思ってたってことですよ。荷物が落ちるんじゃってみんな思ってたってことですよ。まあ、そんなドミトリー17連泊を終えての18日ぶりのシングルルーム。
なるほど。
自分の部屋があるって、なんて素晴らしいことなんでしょう。
確かに、そうですね。
ベッドに仰向けになっても目の前1メートルに見知らぬ小太りおっさんが寝てることもないんですよ。幸せなことですよ、目の前に見知らぬ小太りおっさんが寝てないっていうのは。
そうね。まあ普通のことですけど、17連発決められてるわけですからね、桜さんはそれを。
まあそうですね。皆さんにとっては普通のことだと思いますよ。皆さんは今日寝るときとか見知らぬ小太りおっさんが目の前に寝てるってことはないと思うんですよね。
ないです。ないないない。
アンノーンファットアンクルが目の前で寝てるってことはないと思うんですけど。僕なんてほんの数日前まで毎晩目の前に見知らぬ小太りおっさんが轟音のいびきをかいている環境で寝てたんですから。
なるほど、なるほど。
辛かったです、もう本当に。ただ、まあ、シングルは素晴らしいんですけど、
はい。
ドミトリーしか泊まれないような物価のエリアでシングル撮ってるんで、
うん。
もうこの旅最高値更新して一泊11,000円ですよ、ここ。
なるほど。
短期ならともかく、短期旅行ならともかく、長期旅行中に一泊10,000円超えはもうきつすぎますよ。
うん、そうですよね。うん。
アンノンファットアンクルを避けるためには10,000円も払わなきゃいけないんです、ヨーロッパでは。まあでも、ポッドキャスト収録はドミトリーじゃできないんでね。
はいはいはいはい。
こうして、桜通信を皆さんにお届けするために、僕が自腹を切って、収録の旅に、高い宿泊費を負担しております、
はい。ありがとうございます。
はい。これはリスナーの皆さん、メンバーシップに加入してくださったり、過去放送を買ってくれたりして、はい、いくらか。
そうですね。
協力をしていただいてもいいんじゃないかなと。
はい。
どうですか、お客さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
来た。
ありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。新桜でございます。ありがとうございます。それでは、
はい。
ここから世にも恐ろしい恐怖の取り立て人、桜剛の話をしたいと思います。
こんな話を待ってたんですよ、みんな。
皆さんが選んでくださった、
うん。
ぜひ話してほしいと。
はい。
選択してくれた方の話ですね、ついに。
うんうんうんうん。
これは怖い話ですよ。
はい。
すぐ話す恐怖体験談の企画で話される怪談話くらい怖い。話ですね、
なるほど。あれは怖いです
ね。あのぐらいの恐ろしさがあると思います。
うん、なるほど。
まず話は、まだ日本にいた時に遡るんですけれども。
はい、はい、はい。
結構前ですね。1年とかそれぐらい前だと思うんですけれども。
うん、うん、うん。
ある時、桜通信の番組宛にメールが来たんですね。
はい、はい、はい、はい、はい。
で、内容は、まあ、いつも聞いています。すごく面白いです。うん、これからも頑張ってください、みたいな。まあ、うんうん、とてもありがたい感想メール。くださったんですけど。
はいはいはい。
まあ、これは公式サイトの問い合わせフォームに入力するとメールが送れるんですね。番組宛てに。
うん、うん、うん。
で、ただ、これがちょっと珍しかったのが、
はい。
差出人が外国の方だったんですね。
はいはいはいはいはいはい。
チェコのプラハに住むチェコ人リスナーの方だったんですよ。
うん、うん、うん、うん。
日本語の勉強をしている方で、
はい。
で、勉強のためにチェコで桜通信を聞き始めて、そしたらハマってしまったと。
うん、うん、うん。
まあ、このメール番組宛てなんで山本さんもご覧になったんじゃないかと思うんですけれども。
はいはいはいはい。
まあ、外国人のリスナーさんっていうのはすごく希少なんで、僕が返信をしたんですね。
はい。
まあ、聞いてくださってありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますみたいな。うん、まあ、普通の返信なんですけど。
は、う、い、
ん。で、それは一旦それで終わったんですけど。で、うん、そこから何ヶ月か経って、しばらくして。
はい。
またそのリチャードさんからメールが来たんですね。
うん。
リチャードさんっていうのは、
プラハの方。プラハの桜通信リスナー
さん。そうですね。はい。
はい。
で、今度は、また、いつも楽しく聞かせていただいていますと。いう感想とともに、今度お願いが一個書かれてたんですよ。
はい、うん、なるほど。
桜さんの検診付き写真が欲しいのですが、ぜひ送っていただくことはできませんでしょうか、うん、っていうことなんですね。
はいはいはいはいはいはい。なるほど、なるほど。
検診付き写真っていうのは僕も初めて聞いたんですけど、
うん、
これは英語で言うとデディケーションっていうみたいなんですね。
はいはいはい、はい。
あの、有名人が自分の写真に直筆の署名を入れたもの。
うん。
それを英語でデディケーションっていうみたいで。
なるほど。
まあ、日本語に無理やり訳すと献身付き写真になったみたいなんですけど。
はい。
献身っていうのは献身的に看護をするみたいな、うん、献身、うん。
ナイチンゲールのやつね。
はい。はい。まあ、日本で言うところのいわゆるサイン入りブロマイド。に当たるものかな。なるほどね。
はいはいはいはい。
え、日本ではもうあんまりブロマイドって見なくなったんですけど、まだ海外だとセレブリティとかなんか有名人の直筆サイン入り写真っていうのが結構ファンの中ではお宝グッズとして喜ばれてるみたいで。
はいはいはいはい。
で、それを桜剛署名入りブロマイドがぜひ欲しいですと。
うん。
もちろん送料とかかかった費用はもうすべてお支払いしますのでと。
はいはいはいはい。
リチャードさんがおっしゃるわけです。
うん、なるほど。
当然そんなの頼まれたのは初めてなんですね。
はいはいはいはいはい、はい。
サインくらいはたまに頼まれるんですけど。
うん、うん、うん、うん。
この彼女いない歴49年、童貞図終身会員の、この、六流おっさんの写真が欲しいなんていう物好きがこの世にいるのかと。
はいはいはいはい。
その時はまだ新桜剛にも進化してない時だったんで。
なるほど、なるほど。はい。
今だったら新桜剛でハンサムにも磨きがかかってますけれども。
うん。
当時はまだミゼラブルチンケの時でしたからね。
なるほど、そうか。そうでしたね。はいはい、はい。
まさかチェコにミゼラブルチンケの写真が欲しいなんていう。
うん。
そんなゲテモノ好きがいるとは。
うん。
びっくりしたんですけれども。
はい。
で、まあ、どうしようかなとしばらく考えたんですね。
うん。
一流作家さんだったら、まあ、やるとしても本人はサインをさらっと書くだけで。
はい。
あと残りの作業はもう全部秘書の人とかがやると思うんですね。
うん。まあまあ、秘書さんがいらっしゃるでしょうからね。アシスタントさんとか。うん、
事務所の人がね。
はい。
でも、六流作家の場合は全部自分でやらなきゃいけないんですよ。
なるほど。
写真をプリントアウトして、で、サインして封筒に入れて発送してって。う
ん、はいはいはいはい。
なんかファンサービスとはいえ、そこまでやるのはちょっとしんどいなと、どうしようかなって思ってたんですね。うんうんうん、はいはいはい、はい、
うん。
まあ、ただそこからたびたびやりとりをして、
はい。
リチャードさんがとても礼儀正しかった方だったっていうのと、
うんうんうん、うん。
あとは実はそのデディケーションを先生にプレゼントしたいのですっていうことだったんですね。
先生に、はいはいはいはい。はい、
あの、リチャードさんの日本語教室の先生が、
はい。
ありがたいことに、やっぱり桜通信ファンっていうことで。
なるほど。
で、そもそも、その先生からリチャードさんは桜通信を教わったみたいなんですね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、先生もチェコ在住の方。
うん。
なんですけど、日本人の方なんですね。
なるほど。
チェコに住む日本人の、小林先生っていう方。
小林先生。
なんですけど、で、はい、まあ、先生の記念日か何かに、桜さんの献身付き写真をプレゼントしたいのです、と。
なるほどね。サプライズで。はいはい、はい。
おそらく、まあ、サプライズでしょうね。
うん、うん。
で、まあ、その事情を聞いたら、
うん。
まあ、はるか遠い国で熱心に番組を聞いてくれているリスナーさんだし、
その、はい、
先生を喜ばせたいっていうのも微笑ましいじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
まあ、あとは、僕の写真を欲しいなんて言ってもらえるのは一生に一回かもしれないなと。
なるほど。
僕は人の写真はよく集めますけどね。
ああ、ハードディスクにね、秘密のフォルダを作って、
はい、
収集されてますけど。
特に30代の頃とかはグラビアアイドル全盛期でしたから、
はい、
よく集めてたんですよね。
なるほど。
熊田曜子ちゃんとか、佐藤ひろ子ちゃんとか、はいはいはい、磯山さやかちゃんとか、
うんうんうん、
河村ゆけいちゃんとか、
うんうんうん、
中根かすみちゃんとか、
はいはいはいはい。
井上若ちゃんとか。
止まらんな。
まあまあ、
はいはい、たくさんね。
はい。他多数。
うん、うん。
グラドルの画像を血まなこになって集めて、まあ今も3000枚ぐらいはパソコンに入ってますけれども。
はいはいはいはいはい。
まあだけど、僕の写真が欲しいって言われたことは一度もないんですよね。
はいはいはい。なるほど。
まあだからこれはありがたい機会だなっていうことで。
うん。うん。
引き受けさせていただくことにしました。
はいはいはいはい。
ということで、全部やりました。
うん。
リチャードさんの住所を聞いて。
聞いて。
で、僕が写ってる写真をセブンイレブンでプリントアウトをして。
はい。
で、そこにサインを書いて、封筒に入れて、宛名を書いて、郵便局から海外宛てで発送をしました。
うん、なるほど、なるほど。
結構大変だったんですけど、まあ、
はい。
これで遠いチェコでリスナーさんが喜んでくれるならやってよかったなと。
うん。うん、うん、うん。
満足感がありました。
はい。
ただ、それで、めでたしめでたしと言いたいところだったんですけれども。
うん、うん。
一つだけ納得いかないことがあったんですね。
ほうほうほうほう、なんでしょう。
セブンイレブンの写真プリント代220円、
うん。はい。
それからチェコまでの郵便料金720円。
うん。
合計940円、う
んうん。はい。
これを僕が払ってるんです。
なるほど。
費用は負担するので遠慮なく言ってくださいとは言ってくださってるんですけど。
はいはいはいはい。
でも払ってもらいようがないんですよ。
うん。
国際郵便だと着払いとかないし。
はいはいはいはい。
だから元払いになるし。
うん。
あと銀行から国際送金なんですると手数料バカ高いですから。
そうですね。うん。
940円のために使う手段じゃないんで、さすがに頼めないんですよ、国際送金なんて。
はいはいはいはい。
まあ、かといってビットコインの口座も僕持ってないですし。
なるほど。
で、結果的にこの費用の940円を払ってもらいようがなくて、
うん。
僕が負担することになってるんですよね。
はいはいはいはいはい。うん。
これが納得いかないんですよ。
なるほど。
なんでファンにサイン入りブロマイドを送ってあげた方が、お金まで払わなきゃいけないのかっていう。
はいはいはいはい。まあ、リチャードさんは払いたいやろうけどね。
ね、まあそう言ってくださってるんですよ。うん、何か方法があればね、はいはいはい。何でも言ってくださいって言ってくれてるんですけど、うんうんうん、物理的にないなと。うん、
なるほど、うん。
で、結果僕が払ってるっていうことになるんですけど。
はいはいはいはい。
そんなセレブリティいないですよ。自分で写真プリントしてサインして発送までして、お金まで払ってあげるっていう。
うんうんうんうんうん。
ってことはあれ、俺セレブリティじゃないのって。
いやまあ、セレブリティではないかもしれないね。
うん。そこで気づきました。ああ、そうか。
そこで気がつかなくても。
あ、俺はセレブリティじゃないんだって。こんなことになってるっていうことは。
はい、あ、そこで気づいたんや。うん。はい。セレブではないと。
うん。これはおかしいなと。まあ、僕と同じぐらいマイナーな六流有名人なら、頼めばデディケーションを送ってくれる人は他にもいるとは思うんですよね。
うん、うん、うん。
六流地下アイドルとかに、サイン入りチェキ送ってくれませんかって DM したら、送ってくれるアイドルはいるとは思うんですよ。
はい。
中にはね。ただおそらく、サイン入りチェキと一緒に、料金は5000円になります。同封の払い込み用紙で支払ってくださいって請求来ると思うんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
すごいお金取ってきますからね、六流地下アイドルでも。
はいはいはい。
でもサイン入りチェキを送った上に、送った側がお金まで払うっていうのは、六流界広しといえでも僕くらいだと思うんですよね。
うん、なるほど。それ確かに。
これに僕は納得がいかなかったんですよ。
はいはいはいはい。
送ってから何ヶ月もずっと納得がいかずに悶々としてたんですよね。
うん、うん、うん、うん。
そしてとうとう、その蓄積された怨念が僕を恐怖の取り立て人、桜強に変身させてしまったんです。
なるほど。
ということで。
はい。
このために私はプラハに行ったと言っても過言ではない。
取り立てのために。
はい。私、恐怖の取り立て人こと、はい、桜剛は、はい。ほんの先週、プラハで、リチャードさん本人を呼び出しまして。
なるほど。
俺の写真の送料払わんかいと、追い詰めまして。
はい。
で、見事写真プリント代と送料の取り立てに成功しました。
あ、おめでとうございます。
もうやり手の取り立て人ですからね。きっちり940円、耳を揃えて取り戻しました。
はいはいはいはいはい。まあそうは言ってもリチャードさん嬉しかったと思うけどな。桜さんが会いに来てくれて。
いやいや、恐怖の取り立て人ですから。これ恐ろしかったと思いますよ。すごく。
なるほど。ガタガタ震えてましたか。
はい。戦慄してたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
青ざめてましたね。
はいはいはい。
ちゃんとセブンイレブンと郵便局のレシートは僕写真撮ってスマホにずっと入れてあったんですよ。
ああ、素晴らしい。
この日のためにずっと iPhone のフォルダに入ってたんです、
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。
絶対回収してやると思って。はいはい
はい、うん、うん、うん。
だから、まあ、リチャードさんにプラハに行くのでお茶でもしませんかってメールして、おびき出して。
なるほど。
で、落ち合ったところで、お客様すみませんが、未払いの料金がございますと。プリント代220円。
はいはい。
郵送料720円。
はい。
こちらが証拠のレシートです。
うん。
合計940円。コルナ換算で122コルナ。耳を揃えて払わんかいと。
あ、現地通貨ね。はいはいはいはい。なるほどなるほど。
写真を送ったからには料金は取り立てさせてもらうからねと。
うん。うんうんうんうん。
あなた好きな作家のサイン入り写真を送ってもらうなんていういい思いしたんだからね。その代わりこうして恐怖の取り立て人が来ることくらいは、我慢してもらわないと困るからねと。
ああ、なるほどなるほど。
だこれはまあ先方も恐怖を覚えたと思いますよ。
遠く離れた日本の地からね、取り立てに来てるわけですから。
はい。日本の取り立て人というのはここまで執念深いものなのかと。
はいはいはいはい。
これが元トラーかと。あの桜通信で聞いていた元トラーがこれかと。
は
い
は
い
は
い、
うんうんうん。
生粋の元トラーというのは940円の元を取るためにプラハまで来るのかと。
はい。はいはいはい。
まあ確かに、波の六流有名人ならここまではしないと思いますよ。
うん。
写真のプリントから宛名書きから郵送作業までやって、さらに送料も相手の住む国まで直接回収に行くっていう。う
ん、はいはいはいはい。
ここまで徹底したこだわりの仕事をするのは、六流界広しといえども僕くらいだと思いますよ。
確かに。確かに。
まあ、リチャードさんからしたら僕が悪魔に見えたと思いますよ。
そうかな。はい。
まあ、もしチェコに来ることがあったら連絡くださいねとは言ってくれてはいたんですけどね。
はい。
まさか本当に来るとは。
うん。
ここまでして940円を回収しに来るかと。
はい。
もう地獄の回収人だな、この人はと。震えてましたね。もう顔を見るなりガタガタ震えてました。自分は決して関わってはいけない人に関わってしまったって、多分強く後悔してたと思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
まあそんな感じで、無事そこで122コロナをいただいて、
うん、はい。
ああ、すっきりしたと。
うん。
これでやっと蓄積された怨念が晴れたと。
はい、はい、はい。
まあちょっと異国のリスナーさんに怖い思いをさせてしまったというのは申し訳ないとは思うんですけれどもね。
確かにね、はい。
まあでも貴重なサイン入り写真をもらえたんだから。
うん。
この地獄の回収人が来るくらいの恐怖はもう代償として受け入れてほしいなと思うわけです。
はいはいはいはい。
まあそんなわけで、他のリスナーさんも皆さん背筋が寒くなる思いをされたんじゃないでしょうか。
ああははは。私のところにももしかして来るかもって思ったリスナーさんがいらっしゃるかもしれないですね。
はい。いつ自分のところにも恐怖の取り立て人がやってくるかと思うと、
はい。
怖くなったでしょう。
はいはいはい。
次はあなたのところに行くかもしれませんよ。この地獄の回収人が。
いや、嬉しいんじゃないかな、桜さん来たら。
まあしかし、プラハでリスナーさんに会うっていうのはもう実に不思議な体験でしたね。
うん、確かに。
僕の本も読んでくれてる方で。
はいはいはいはいはい。
生まれて初めて来たヨーロッパを3ヶ月旅してようやくたどり着いた国で、初対面のチェコ人の方に、うん、インドなんて二度と行くかボケ読んでますって言われる、このまた不思議な感覚、
うん、
すごい非現実的な感じがしましたね。
はいはいはいはいはい。
すごい変な感じが。変な感じがしすぎても笑っちゃいましたね。うん、
はいはいはいはい。
変な感じすぎて。でも、ああ、六流でもサッカーやっててよかったなって思った一時でしたね。
うん。うん。
美味しいお茶もご馳走していただきました。
はい。
送料だけでなくお茶代も払っていただいたんで。
なるほど。
いいお茶をね、しかも。
はい。
だから結果的にかかった費用の倍ぐらい回収しましたね。
うん、なるほど。元はしっかり取れたと。
はい。見事にゲインになりますね、これで。
あ、元取ら最大の悲願ですもんね。
はい、ダブルのゲイン行きました、これで。
はいはいはい。
もう何しろ地獄の回収人ですからね。
なるほど。
そこはもうシビアにやらせていただきました。
はい。
まあでもこの出会いも良い思い出になりましたし、
うん。うん、
あ、旅に来て良かったなって思ったことの一つでしたね。
素晴らしい。
まあということで、
はい。
今回は恐怖の取り立てに桜剛のお話をさせていただきました。
あ、はいはいはいはい。
では、
はい。
今回は以上となりまして、次は皆さん日本でお会いしましょう。
素晴らしい。気をつけて帰ってきてください。今、風邪とか引いてないですか？
今のところは大丈夫でございます。一回風邪引いて寝込んでるんで、免疫があると思います。はい、まだ。
なるほど、なるほど。
まあでも、残り10日ちょっとなんで、
うん。
去年は10日かからずに病気で倒れて帰国したんで、まだ何が起きるかは分かんないですね。はい、10日もあるということは。
気を抜かないように。
油断しないように頑張りたいと思います。
はい。
はい。
それではまた無事に帰ってきてもらった後の放送を皆さんお楽しみに。
はい。
さよなら。
さよなら。